はい、おはようございます。本日の放送は2024年の4月20日土曜日です。本日は第783回目のお話となります。このチャンネルは福島県郡山市在住の特撮アニメ漫画大好き親父のぴょん吉が響きになったことをだらだらと話をしていくという番組です。そんな親父の人の音を気になりまして、もしもあなたの心に何かが残ってしまったら、ごめんなさい、悪いんじゃなかったんです。今回の番組に興味持ってしまったら、ぜひ今後もご贔屓のほどよろしくお願いいたします。最近気になってるサイトがあるんですね。天使のはしご発信局っていうところです。天使のはしご発信局。三重県にあるインターネットラジオ局です。電波を出さないですね。ラジオ局なんですよ。電波を出さないラジオ局。と言ったらですね、ラジオって言わないんじゃないかということでね、まあ発信局って言ってるんですね。ですよね、URL がですね、japan-net.radio なんですよ。ラジオドメインというですね、非常に珍しいドメイン使ってるんですね。天使のはしごって、空の雲の上からですね、太陽の光がね、パーッと地上の方にね、落ちてきて、ね、差し込んでる状態。その状態を言う言葉なんですね。英語ではね、エンジェルラダー、ね、天使のはしごって意味ですね。宮沢賢治はですね、これね、空のチンダル現象って言ってましてね、光のパイプオルガンとも呼んでますね。天使のはしご、ね、なかなか素敵な言葉ですね。少し前にですね、インターネットラジオ局の話をしましたけどね、その時にはですね、この曲があることに気づかなかったんですよね。配信した後にね、気づいたんですよ。そこはなぜね、気になってんのかっていうとね、その曲ではですね、既存の CD だのね、音楽の配信をしているってことなんですよ。日本ではですね、まあ日本の住所があるインターネットラジオ局ではですね、まあ商品としてね、販売されている CD だのね、音楽をね、流すことが非常に難しいんですよね。著作権とかね、上映権とかね、様々なね、問題が発生するんですよ。もしも流すとしたらですね、もともと著作権フリーのね、音楽だとかね、また自分で作ってね、自分で演奏した完全オリジナルの曲だとかね、またですね、70年以上前に作られた完全にね、著作権が消えたレコードとかね、そういったのを流せるんですけどね、それ以外とはね、流すのは非常に難しいんですね。以前ですね、インターネットラジオ局のね、話をしてですね、オッターバっていうクラシック専門曲があるよって話しましたけどね、これは有料のね、会員制になっていましてね、集められた会費からですね、著作権者にね、その対価が払われるような仕組みにできてるんですね。ですからね、これはインターネットラジオっていうですね、まあサブスク配音源ね、そういうのと同じような感じですね。そういう意味で言うと、前回オッターバをね、インターネットラジオ局って言ったらね、ちょっとね、今となっては違った意味になってるかもしれませんね。いやいや、でも、海外のインターネットラジオ局でね、バンバンバンバンね、日本のね、CD ね、流してるじゃん、と思うかもしれませんけどね。まあ、これには現地の法律がいろいろ絡んでてね、ややこしいんでね、今んとはね、気づいてないようなふりしてんのかなと思うんですね。まあ、YouTube でもね、どんどん流してるじゃん、と。もう24時間アニソン流してるキングレコードのね、アニリープみたいなとこもあるじゃん、と。でもあれはですね、インターネットラジオじゃないし、YouTube だし、ね。また、キングレコードね、宣伝用としてね、特別に使われてるもんですからね。じゃあですね、天使のはしごですね、音楽流してるってことはね、違法なことしてんのって言うと、そうじゃなくてですね、ちゃんとですね、L マークだとかね、ジャスラックだとかね、日本レコード協会とかね、まあ、様々ね、そういったいろいろな音楽関係でね、許諾をちゃんともらってるらしいんですよ。だからできてるらしいんですね。まあ、ちょっとね、私、そういった分野詳しくないんでね、ホームページに書いてあることをね、見てもね、ちょっとよくわからなかったんですかね。で、なぜそのね、天使のはしご、発信機がね、私が気になるかっていうとね、そうなるとですね、電波を使っていないだけでね、本当にラジオ局とね、同じになってるってことなんですよ。今ですね、ラジオ番組ね、ラジオを使って聞く人ってね、減ってきてますよね。スマホだとかね、パソコンで聞く人が増えてるわけですよ。インターネットでね、音楽も流せる、番組流せるようになりますとね、そうすると本当にね、ラジオと同じになってしまうんですね。 福島県にはですね、コミュニティ FM があるわけですね。例えば、会津若松、いわき市、郡山市、福島市、喜多方市、本宮市、ね、須賀川市とかにあるんですね。でも、さらにですね、自分のところにも欲しい地域があるんですね。例えば、二本松市とかね、白川市とか。それでね、一生懸命ね、そういうコミュニティ FM 作ろうという活動をしている人たちいるんですよ。全国にですね、同じようにですね、多数の地域がね、作ろうとしてやってるわけですね。以前ですね、福島県に他にもあったんですね。あの、原発事故の地域での住民ね、富岡町の人たちがやっていました、お互い様ラジオっていうやつです。原発事故のせいですね、日本中に知事になった住民のためにですね、富岡町でね、作っていた災害放送 FM だったんですね。もともとはですね、ビッグパレット、そこにね、大勢のね、富岡町民が避難していたんでね、っていうんでミニ FM 局作ってましてね、あ、これは便利だっていうね。それですね、そのビッグパレットからね、富岡町民がいなくなった後にですね、災害 FM となりましてね、発信していたんですね。しかし役割も終えたっていうね、そのお互い様のラジオがなくなってしまったんですね。一方ですね、同じようにですね、原発事故によって避難したですね、浪江町の人たちはですね、富岡町のモットコムが、そこにですね、番組を変えましてね、そこでね、ワンダフル浪江っていうですね、浪江町のね、町民のための放送をやっているんですね。今も続いてるんですよ。そのね、富岡町とかね、浪江町の人たちってね、その放送はですね、ラジオを聞いてるわけじゃないですよね。ほとんどの人はネットラジオ、それで聞いていたわけですよね。先ほど言ったね、正式なコミュニティ FM、それを作るためにですね、電波を発信しなければならないので、ね、その許可を取るためにですね、非常に苦労するんですね。クリアするためのたくさんのね、書類だとかね、設備だとか、そういうのが必要になりますからね。でもこのインターネットラジオ局だったらね、パソコン数台、ね、極端なこと言えば1台で済んじゃうんですね。天使の端折でですね、その開局するところがあればね、対応しますって言ってるんですね。もしもですね、ローカルな地域でね、こういうね、ラジオ局、コミュニティ FM を作ろうと思ってね、そのまあ準備ができない場合ですね、こういうインターネットラジオ局、それでね、まずは開局してもいいんじゃないかなと思うんですね。またですね、そんな狭い地域だけじゃなくてですね、インターネットの世界で繋がってますからね、例えば日本全国でね、全国展開してますですね、企業、そこはですね、24時間ですね、自前のインターネットラジオ局を作ってもいいですよね。例えばコンビニだとかね、ガソリンスタンドとかね、ファミリーチェーンのレストランとかね、よくね、ラジオでやっています中古車販売だとか中古車買い取りの、ね、お店だとかね、そういうところはね、自前のラジオ局を持ってもいいですよね。各地域のね、ラジオ局にね、番組持ってね、スポンサーになるですね、その方がね、安い値段で全国でね、聞いてくれる可能性ありますよね。まあ面白い番組を作ればですけどね、そんな風なね、未来もあるのかなって気がするんですね。天使のはしごはですね、今のところですね、番組が少なかったりですね、パーソナリティがいなかったりでね、平日の場合ですね、夕方ののみの放送になってますしね、またと再放送も結構多いです。ですけどね、今後どうなるかなっていうんで非常に気になってんですね。ですけども逆にですね、音楽を配信するためですね、曲名とかね、再放送の回数とかね、かなり縛りあるみたいですね。ポッドキャストのようにですね、いつでも聞きたい話を聞くことができる、ね、オンデマンドの対応はできないわけですよ。でもそうなるとね、放送しても聞く人がいなかったらですね、意味がないんでね、あんまりですね、ラジオってこだわるのね、正直自分としてはわかんないんですね。でもやっぱりラジオは好きなんでね、この天使の発信曲のね、今後は非常に気になってんです。というわけでですね、今回はですね、音楽を流せるインターネットラジオ曲、天使の発信を発信曲の話をいたしました。こういうインターネットラジオ局がね、どんどん増えてくれると面白いと思ってます。はい。それではまた次回、吉川ぴょん吉のお宅の話をお付き合いくださいね。本日もお聞きくださいまして、誠にありがとうございました。